西村秀信の社長向上。西村秀信の社長向上。こんにちは、山田久志です。ポッドキャスト番組西村秀信の社長向上では、インスタイルグループの代表を務める経営コンサルタント西村秀信さんがビジネス経営に関することを独自の視点で解説していきます。西村さん、本日もよろしくお願いします。
お願いします。
今週はスペシャリストとジェネラリスト、これをテーマに西村さんにお話を伺っていきたいと思います。僕ね、知らなかった。ジェネラリストっていうの？
はい、
いっぱいできる人のこと。
はい、ゼネラルとかジェネラルとか。
全然知らなかった。
何ですか？
へえ。まあ基本ほら、多芸は無芸とかさ、
はいはい、
あと器用貧乏とかね、
はいはい、
大体こうあんま悪いように言われるんですよ、はい、何でもできるっていうのは結局何もできねえんだろうなんて、
はいはい、
でもなんか最近だとほら、ホリエモンとかの多動力みたいに、はい、なんか一つのことを極めたスペシャリストよりも、はい、今はこっち側に向いてるんじゃないのってことで、ジェネラリストを今日取り上げたいと。
なるほど。
さて、ここからです。起業家、はい、経営者、社長、
はい、
社長はスペシャリストの方がいいんですか、それともジェネラリストを目指すべきなんですか？
どっちでもいいんじゃないですか。
以上です。今日は早かったですね、
はい、
また来週、
はい、
こら。教えて。まあでもね、まあ、僕的にはもうだってひでちゃんジェネラリストだから。
いや、そうですよ。だからやっと時代が追いついたなっつってね。
ね、だけどね、スペシャリスト兼ジェネラリストなんだよね、ひでちゃんの場合は。
俺はもう超器用貧乏だって言い続けてきて、お前は器用富豪だって言われてたけど、ですけど、
そうなんだよ。器用富豪になっちゃったんだよ。あ、新しい言葉できちゃったもん。いや、だからね、これなかなかこれにも当てはまらない人なんだよね、ひでちゃんの場合は。そもそもの一つ一つもスペシャリスト、すごいもう能力とか技術とかも含めて持っててるけど、さらにジェネラリスト的に、まあ、どんどんなんかまた他のものも吸収してたりだとか、また違うものを覚え始めてったりだとかっていうのを僕はもう見てきてるので。
でも基本ジェネラリストだと思ってますよ、俺。
だから基本あれですよね、僕はあまり知らないですとか、僕はここら辺あんまり詳しくないんでなんていうことを、あんまりひでちゃんは人に言ったことがないね。
まあ、あんま言わないですね。だからまあ、バーテンダーだったせいもあるし、
まあ、その頃のやっぱりそのいろんな人たちがつながってたっていうのがあって、情報も入ってたしということで、やっぱり、まあ、あとは好学心ですよね。そもそも多分そういうものに興味もあるから、
はい、
秀ちゃんの場合は、はい。知らないことだったら次の日にまで覚えてくるみたいなぐらい、はい、
そうですね、
なんかこう、そっちタイプでしょ、
うん、
だから、どんどんどんどんそれが増えていくというか、
はい、
結果的にね。
そうですね。
だって最初からそんな何でもかんでも博学だったわけじゃないわけだから、はいはい、
もちろん。
ねえ。
未だに知らないことも多いですけど。
いや、もうね、もちろんそれはまだ完全なね、もう本当に。天才ではないわけだから。だけど、こうスペシャリストとジェネラリストが例えばいたとしたら、はい、雇いたいと思うのはどっちですか？
僕はジェネラリストなんで、なのでスペシャリスト雇ってるんですよ。
はあ、だからまあその今年に一芸秀でてる人とか、そういう世界でそこでしか活躍できない人みたいなことの人に興味を持つのは、はい、それもあると。
そうなんですよ。
うーん、
僕はもう、まあ、分かりやすく言うと、もう19の時に飲食の、うん、修行をちゃんとした時に、バーテンダーの師匠を見て、超スペシャリストですよ。本当に日本一の人がいっぱいいたんで、うん、その、オリジナルカクテルでとか、何々でみたいな、フレッシュフルーツの扱いでとか、本当いっぱいいたんですね。
もう
本当に、
たまたま、
はい、そうなんですよ。まあ幸運なことに。
はい、
だスペシャリストの集まりの中に叩き込まれたんですよ、僕。で、当然バーテンダーの修行をしに行ってるから、
うん、
もうそのすぐ何ヶ月後には僕店開けるんで。
うわうわうわうわ。
そうですよ。だからそれも学びに行ってるんで。
うんうん、
だから同時に人のところで雇ってもらいながら自分の店開けてってますから、最初は。でもよく覚えてますけど、あの時の衝撃を、
うん。
僕のグラスホッパーっていうカクテルがあるんですけど、はい、バッタっていうね。
うん、バッタっていう名前だ。
そうそうそう。
うん、
ミントとカカオと生クリーム。
はい、うん、
同じ同量ずつね、20cc ずつ。
うん、
シェーカーで振って、うん、全く同じものをメスシリンダーで測って、
うん、メスシリンダー懐かしい、はい、理科の実験でやったよ。
わざわざジガーじゃなくてメスシリンダーで測って20ミリリットルきっちり、
うん、
20cc きっちりずつ測ってシェーカーに入れて、うん、ね、で当時のバーテンダーの師匠と僕で違うのはシェイクだけっていう、
うん、そうかそうか、
はい、
あとは何も違わない、
違わないんですよ、
ね、うん、
で僕のはミントとカカオと生クリーム、
うんうん、
で師匠のはグラスホッパーっていうカクテルだったんですよ。
なんでだ。
だもうね、シェイクが違うんですよ、本当に。
やっぱり違うのか。同じもの入れてるのに。
そう。もちろん別に僕、バーテン歴ゼロ年じゃないんですよ。
そうでしょ？経験でやってきたけど。
バーテンダーの最高峰ってのはこれかと。 すごかったんですよ。
まあ、だからそれを実感してるわけですね。
もう一回言いますけど、僕のはグラスホッパーっていうカクテルではなくて、生クリームとミントとカカオを混ぜた液体だったんですよ。
おかしいな、そんなことないでしょ。シェイクしたでしょ、ちゃんと。
しました、しました。だけど、ね、師匠の飲んでからは、ミントとカカオと生クリームを混ぜた液体なんですよ、僕のは。僕がグラスホッパーだと思ってたのはそんなものなんですよ。でも師匠のを飲んだら、うん、これがグラスホッパーかって感じなんですよ。
それがスペシャリストなのかと。
すげえって思ったんですよ、うん、だって何度も言うようにメスシリンダーで測ったんだ。
何にも違わねえんだから。
シェイカー一緒なんだから。
そうだよね。いや、何後変えられ
そう
っていう話じゃないですか。そう、
今は俺は同じことできますよ。
その当時は
バーテンダー歴 1,2 年のやつに同じことしてあげられますよ、はい、じゃあメスシリンダーで測ってあげるからやってごらんって、シェイクしてごらんって同じことできます。当時の師匠と同じことやってあげられますけど、
その頃の
19の俺にはもう破壊力抜群で、うん、嘘でしょと思いましたからね。
まあ完膚なきまでってことですね。もう
今までグラスホッパー出したお客さん3人ぐらいしかいなかったけど、よかったと思って
よく飲んでてくれてたなみたいなぐらい違う、う
ん、謝りに行きたかったですもんね。あれ、これがグラスホッパーだったら、あれはグラスホッパーじゃなかったです。ごめんなさいって、金返しに行きたかったですもん。
へぇ、プロというのはそういうことだと。はい。いうのを、まあ、目の当たりにした。
え、これがプロフェッショナル、スペシャリストだと。で、ただですよ。それを思ったんですよ。うん、ただ、その時ですよ。まあ、その会社も良くなかったんだけど、そのトップの人と、うん、で、僕は大学生だったし、うん、時給で働いてるんで。
その頃ね。
うん、あんまり給料変わんねえんですよ。
なるほど。
その人は社員で。
そうかそうか。
あれ僕の時給まあまあ良かったんで、
うん。あんなプロフェッショナルなグラスホッパー作る人だけど。
スペシャリストは。
うん。
でもそこまで、やっぱりその人も10年かかってるわけです
よ。そうだね。訓練だ、修行だ、経験値だ、山ほど積んで。うん。
辛いと思って。
そうか。この現実は何だと。
辛いと思って。
うん、確かにすげえカクテルだったけど。
すげえんですよ。
プロフェッショナルの
そこまでは、いけないって思ったのと、はい、いけたとしても、うん、ちょっとここに10年かけるの嫌だって思ってしまった西村少年いたんですよ。
わかります、わかります。当時はね、当然やっぱりその稼ぎたいとか、やっぱりね、一人もっとそ
ういった生き急いでるんで。
っていうのがあるから、はい、これ待ってられねえと、ちょっとこのかかる時間と。
で、そしてそこに行っても、うん、俺のバイトの時給がいいもんで、はい、そんなにっていう。
ってなっちゃったら。
のを見て、
まあ、
ちょっと辛いなって思って。
わかります。ちょっと瞬時に計算をしたというか、見合わないみたいなイメージが出てしまったってことですよね、これ現実的に。
そうなんです。で、僕、うん、まあ、最初に言った通り、まあ、器用貧乏な方なんで、そこそこのレベルまで、うん、その人の10年のレベルまでは、10年かかんないといかなくても、うん、9年目ぐらいのレベルまでは、半年1年ぐらいでいけるんですよ。いやいや、
うん、ってことですもんね。
そう。
それはなんとなく分かっちゃったと。
そう。
いけそうだ
と。そう。山田さんご存知の通り、うん、1、2年目の僕のゴルフ、ちょっと半端なくうまかったじゃないですか。
うん、やばかった。もう急速なんだよ、なんでも。
そう。だから、あれ、ができるんで、
う
ん、僕
ね、だそういう経験も自分でもやってきてるから、はい、分かってるのでと、
はい、
ああ
そうなんですよ。
そうか、そう考えたらちょっとこれをずっと10年やり続けるみたいなことのイメージがなんとか出てこなかった
んですよ。つれえってなって、
うん、
で僕はだからすごいスペシャリストに対しては憧れがあるんですよ、うん、それだけをやってきた人だから僕、はい、山田さんも分かると思うけどスペシャリスト好きじゃないですか、
うん、好きですねいや、 やっぱり多分そこはきっと自分で西村さんが持ってるんでしょうね、はい、やっぱり自分にはちょっとないものというか それに対してそのある意味で言うとこう盲目的にちゃんと迎える人っていうこと
コンプレックスなんです、
うん、あの西村さんの場合はそれが見えてきちゃう人だったりするからいやでもなとな考えが出ちゃうけどほとんどのなんかそういう、こう憧れや夢だけの商売でずっとやってる人って、はい、正直見えてないんですよね。
そう、
見えてないからやれるんですよ。
でその後結果としてそれ以上のものを手にしてるじゃないですか、うんうん、だからそう、ね、あのスペシャリストにはコンプレックスがあります僕、
まあ、むしろスペシャリストの方ってちょっとそういった催眠にかかってるような人とかって多いですからね。その誰に何と言われようがそれだけをって、 でそこに関してはもうあと何もないんだと。 それに対してお金がどうのとか環境がのとか言ったらいやもう聞く身も持たないし、はい、いややりてんだもんこれがずっと、はい、っていうぐらいですからね、 こだわってる人って、はい、そういうことか。だからそっちの人の方がむしろ興味持つと。
そう、だ僕あの天才の定義もそうなんですけど、僕器用貧乏なんで大体のこと器用にこなせるんで、うん、僕が3年5年10年やってもこの人のレベルまでは絶対いかないだろうなって思わせてくれる人が好きなんですよ。それ天才だと思うんで、うん、大体の、
ね、
その
他のだと
俺天才だって言ってる人たちってでもあなたそれしかやってないんでしょと。俺ごめんけどそれしかやらないで3年5年10年あなたと同じ時間使ったらそこまでいける自信あるよって思わせる 人が結構いるんですよ。
うん、それだとそんなに盛り上がってこない。
すげえなーって思わないんですけど、そう、だから本当のスペシャリストに対してはすごいコンプレックスがあります、
うん、まあでもね、おかげでだから今はそういった方を対象にそういうお付き合いが増えたりして、そ
うですね、だからまあ、うちのね、IT の高際にしろ、デザインクリエイティブの田浦にしろ、うん、こいつらのいるところには、俺はごめんけど、10年経っても行かないなって。デザインにしろ IT にしろ別に僕苦手なわけじゃないじゃないですか、はい、
ね、全然知識ももちろん豊富だし、もう知っている、はい、情報量もあるが、はい、それとはまた別なんですね、はい、その中での
そこまで行くかっていう、うん、だからそのや結局世の中のね、そのブレイクスルーしてる人って 99% までってあんまり重要じゃなくて、僕はその 99% まではものすごく早く行くんですよ、
うん、
でも残りの 1% 0.1% をどこまで詰め切ったプロフェッショナルかっていうのは、うん、やっぱすごい必要じゃないですか、
うん、
でそこにやっぱり時間もかかるし労力もかかるし、ね、でそこからが才能の世界じゃないですか。
あ、確かにね、
変な話 99% までは努力で何とでもなるじゃないですか、
はいはいはい、ちょっと真似ようと思ったりだとか、そうそうそう、ある程度のものなんていうのはね、しかも今情報本音に溢れてますから、
そうなんですよ、
入手しようと思ったってできるし、はい、
うん、
だけどその最後の 1% と100人になるまでと、 そこの到達するところまでが、
そう、
まあほとんどの人はだからそれができずに諦めてしまうというか、
はい、はあ、僕はもう19の時にジェネラリストのスペシャリストになろうって決めたので、
その時点でね、
ジェネラルでいることのスペシャリストになろうって決めたので、
はあ、これだと今後はどういう人が需要があるんですかね、やっぱり。でもジェネラリストを極めていく方がいいのかしら、それともね、こう今同じチームでやるなら、まあたまたまそのほら西村さんに関してはね、スペシャリスト好きですよっていうのがあるけど、はい、
だからジェネラル社長のところにはスペシャリストの方が多いと思うし、
そうそ
うい
う
のスペシャリスト社長のところにはジェネラリストの居場所もあると思います。
あ、ただ
ま
あ、うん、
ただ何ですかね、スペシャリストの居場所ってどこにでもあるけど、ジェネラリストの居場所ってそんなにないんですよ実は。
はあ、何でもできるがゆえ、
そうそうそう、
要は、ね、
全員がリベロのサッカーでもバレーでもいいですけど、要はリベロってことじゃないですか。
そうだね、それはいらないんだよな全員はいらない
でしょ
誰が決めてくれんだよそれねえ、
そうで、もしくはリベロがいらない戦術のチームもあるじゃないですか、
う
ん、
そう
ね、でもフォワードがいらないチームとかゴールキーパーがいらないチームとかディフェンスがいらないチームって絶対存在しないじゃないですか。
ないもんね、そんなの。
でもリベロがいらないチームって全然存在しますよね。
ありえる。
だからジェネラリストがいらないチームって全然存在するんですよ。
確かに。しかもそれが今だとほらどんどん AI の時代になって、
はい、
ね、なくなりかけてますからね、すでにね、はい、そういう、
そうなんですよ、
ね、みんなができることみたいなものがどんどん機械化されたとしたら、そう、
だから
そうね、
だからそれもあって、だからスペシャリストには強い憧れとコンプレックスがあります。だから AI にとって変わられないレベル の、
うんうん、
ね、スペシャリストは僕にとってはすごい価値があるけど、AI にとって変われるスペシャリストイコール僕でも多分コピーできるスペシャリストだから、
ね、
そうそうそう、
それぐらいだったらいいですってなっちゃ う、 そう、確かにこうやって今職がなくなっていく時代なんて言われてますから、
はい、
ってことはどっちから極めていったらいいかな、ね、これ悩みどこですね、これでもね。でもまあ今ちょっと言っていただいた中で言うと、社長がスペシャルならジェネラルの社員がで、ジェネラルだったら、まあ、スペシャルみたいなことは、
まあ、全然ありえますよね。ね、でも別に社長がスペシャリストだとしてもそのこと以外できないから、どっちにしたって、うん、そのスペシャリストで埋めるしかないんですよ。
なるほど。
そう。
そうかそうか。
営業のスペシャリストだとしたら、会計のスペシャリストもいるし、うん、管理のスペシャリストもいるし、うん、何からっていう時に、はいはい、ただ、ちっちゃいうちは、そんな全部スペシャリスト入れられないから、
うん、
ジェネラルのやつが一人いてくれると楽だよねってのはありますよね。
確かにね。そうかそうか。うん、そいつがマルチでやってくれたりすればうまくね。そうそうそう、
開発のスペシャリスト、ね、なんでもいいですよ、プログラミングのスペシャリストが一人社長でいて、
うんうん、
あとは全部やってみたいな、
うん。ね、できなくもないから、もしそれのジェネラルのそれぐらいの、はい、
そうなんですよ、
うん、スキルがあれば。
はい、
はあ、はあ、
それはありますよね、
うん。ってことはあれですね、本当に今は、多芸は無芸じゃないですね、
うん、
身を助くかもしれない。
まあ、だからどこまでのレベルかじゃないですか、本当に。
う
ん、その
そうね、
多芸であることのスペシャリストである必要は本当にあると思うし、僕も、
うんうんうん、そうね、確かにね、
うん、
だってそれもある程度一個一個がレベル的に高くないと、うん、ジェネラリストとは言えないからね、そのただの、まあ、ハグハグなだけではもう意味はないし、
とかなんかちょっとかじっただけみたいな、
ね、ぐらいではね、
はい、
そこの経験値だってじゃあどれぐらいあるのかとか、まあ、例えばその、ね、はい、昔で言うと、いや俺アルバイト50種類100種類ぐらいやったんですよって言うんだったら、はい、それはどのぐらいの歳月でやっぱどのぐらいそこにまあ知識もあるのかとかっていうことにならないと、
そうなんですよ、
ただね、数だけって言われてもって話ですもんね、
うん、そうなんですよね、
うん、 いいですね、
うん、
これじゃあ僕はスペシャリストに入るんですか。
どう考えたってスペシャリストでしょ。だから憧れとコンプレックスがありますよ。
ありがとうございます。最終回です。いいですね。嬉しいですね。
それで終わんだ、ね、気持ちよく終わるよ俺はみたいな。
スペシャリスト山田の、いやー気持ちがいいですね。嬉しいもんですね。ああでもやっぱそうなんですね、うん、どっかでみんなもじゃあ頑張って、でもなんかこう好きなものを見つけたら自然にそれを本当にねグッとこうやってるだけでスペシャリストになったみたいなこともあるから、
そう、
あの前回で言えばあれもそうかもしれませんよね。あの石鹸を作る、石じゃないソルトだ、はいはい、ソルトを作ってくれるあの女性だってその塩に関してスペシャリストなとこまで、
そうだからスペシャルでいこう、ね、ゼネラルでいこうとか考えてないんですよスペシャルの人って。
あそうか、そんなんでどっち選んでやったわけじゃないんですよね。
そうだから
たまたまそうなっちゃった、
それがね、うん、嫉妬を覚えるところなんですよ。
わ、うん、かりますよ。普通たまたまそうなんねえよって
し
西山さん思うんだよね。
なんていうんですかね、この
気づくだろ普通みたいな、
その好きでやり続けてこう没頭して、うん、みたいな。
いやわかりますよ。だってそんな他に好きなことも出てくるべとか、たまには飽きるべとか、なぜ思わないんだってことですよね。西山さんにしてみればね、そういう人種を見たときに、
でそのすべてそうなんですよ。あの僕のいろんな先生いるんですよ、
うん、
だからそのお茶もやるし格闘もやるしゴルフもやるし何もやるし、いろんなことやるんですよね僕。だからそのジェネラリストだから
やるよね。
でそれなりにいろんなちゃんとした先生についてるんですよ、うん、で共通なんですよみんな言うこと、何々の世界には終わりがないからって言うんですよ。
うん、怖いわ。
だから僕ね、例えばゴルフで言ったら、うん、はい、パワープレイで回れるようになったから、うん、もう僕の中では終わってんですよ
ってことだもんね。だってもうそれだけで十分すげえじゃねえかと、はい、普通だったら。
もしくはアンダーパー出したことが1回2回3回ぐらいはあるから、
うん、もうそれ
で一丁上がりなんですよ僕の中では。
本来、ね、
終わりがあるんですよ、うん、パワープレイで回ったら僕の中では終わりなんですよ、うん、だけどゴルフの先生は言うんですよ、ゴルフはねいいよ終わりがないから、うん、え終わったよ俺はみたいな。
いくつで上がれってんだじゃあみたいな。
そうそうそう。
なるほど、
そう
ここの違いですね。
でも、うん、やっぱ一芸極めてる人スペシャリストの人ってみんな言うんですよ、はい、ね、
絵だってそうだし、
そう絵だってそうだし音楽だってそうだし、
ゴールもなければ、
そう全部みんな必ず言うんですよね、うん、やっぱそれを、それを好きでスペシャリストでそこに行ってる人って、うん、逆に言うと僕はそこまでなれないんですよ、うん、終わりがないんだよ、いやいや終わりでいい終わりでいい、
うん、いやだってもうピアノも弾けたし、
ごめんごめん弾けたからいいんだわ、
これの先何あんのよじゃあみたいな
っていう、
ね、
そうなんですよ。
だからそれが分かってしまうから西村さん的にはなかなかそのスペシャリストというところの思想に行けないんだね。
そ
のあいつらの発想はどういうふうになってんだと。
いやそうだからもうすっごい没頭して、うん、すっごい集中してもう寝食忘れてみたいなのが、ね、うんうんうん、残念ながら僕にはないので。
ね、ちゃんとご飯食べますもんね。
食べます。
あらすくじゃねえかと、はい、何言ってんだあの人と、はい、なんで三日三晩寝ないで絵描いてられるんだと、
はい、そうなんですよ。お腹すいたしか言わないんで僕。眠いお腹すいたしか言わないんで。
いやでもすごいね。
いやすごいなと思うんですよ。
なんかもしかしたらそのないものなりの感じ感が結果的にこうやってスペシャリストさんとのつながりを増やしていった西村さんなのかもしれませんね。
はい、
はあ、でもスペシャリストと話をしてることは楽しいんですね。
大好きです。もうだからスペシャリストと話すのはすごい好きだし、会うのもすごい好きだし尊敬してるし、何でもいいけど嫉妬も覚えるけど、すごい好きなんですよ。コンプレックスもあるし。だけどジェネラリストと会えるよって